それでは、本日の聖書箇所を朗読いたします。本日は、イザヤ書の43章14節から28節です。イザヤ書の43章14節から28節です。それでは、お読みいたします。イザヤ書43章14節から28節。あなた方をあがなうイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らをことごとく逃亡者として下らせる。カルデア人を彼らの喜びの船で、私は主、あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える。しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった。むしろイスラエルよ、あなたは私のことで疲れ果てた。あなたは私に全焼の捧げ物の羊を携えてくることはなく、生贄を捧げて私を崇めようともしなかった。私は穀物の捧げ物のことであなたに苦労をさせず、乳香のことであなたを煩わせてもいない。あなたは私のために金で勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの咎で私を煩わせただけだ。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私に思い出させよ、共に裁きに向かおう。あなたが正しいとされるためにあなたの方から申し立てよ。あなたの最初の先祖は罪を犯し、あなたの忠保者たちは私に背いた。それで私は聖女の司たちを汚し、ヤコブが聖絶されるように、イスラエルが罵られるようにした。聖書箇所は以上です。
少し下げた方がいいですね。 皆さんおはようございます。この講談に本当に久しぶりに立つことができて、私も大変嬉しく思います。70周年をお迎えなさったということで、心からお喜び申し上げます。実はですね、今飯田先生がご紹介くださいましたように、1991年ですから32年前ですね、私は44歳でした。髪の毛まだ黒かったんですね。ちょうどですね、まあ、私はそれまで福音自由教会という、まあ、地下と同じような教会の牧師をしておりましたが、神学校の方の専任になるということでですね、牧会から離れたんですね。で、したがって、いろいろな教会に自由に、お伺いすることができるようになったわけです。その情報をどこで手に入れたのか、当時の牧師先生の野村先生がですね、真っ先に有機に来てくださいとお招きくださったんですね。ですから牧会を離れて2週目ぐらいですかね、最初に訪れた教会がこの有機の教会なんです。野村先生のお子さんたち、今もう牧師とか牧師陣になっておられる方たちがですね、まだ高校生とか中学生ぐらいだったんですね。でもここから見る風景はあまり変わらない。まあ何十年か経ってますけれどもね、本当に皆さんと共に主を礼拝することができることを感謝をしております。で、さてこのお読みいただいたこのイザヤ書の43章の14節以下なんですけれども、まあ、中心的な御言葉は19節の見よ、私は新しいことを行う、この御言葉を中心にお話をさせていただきたいんですが、14節からのところでですね、もう一度14節15節をお読みいたします。あなた方をあがなうイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らをことごとく逃亡者として下らせる。カルデア人を彼らの喜びの船で、私は主、あなた方の聖なるのイスラエルの創造者、あなた方の王である。預言者イザヤの時代っていうのは、まあ、大体紀元前700年頃と言われています。で、ここに出てくるバビロンという国ですね、あるいはカルデア人、彼らがですね、やがて、このイザヤたちがおりましたユダ王国を、滅ぼす時が来るわけです。それは高校の世界史なんかでも、それこそ60年前に私も習いましたけれども、バビロン捕囚といいまして、紀元前586年なんですね。ですからイザヤがこの言葉を語った時にはまだこのユダ王国が滅ぼされて財宝がバビロンに運び去られる日が来てはいないんです。まだまだ100年も先の話なんですね。 でもこの時にすでにですね、中近東で、バビロンあるいはバビロニアの脅威が高まっていたわけです。勢いを増してたわけですね。で、そういう中でなんとバビロンの人々が逃げ出すことになると、彼らの喜びの船で、まあ、ここはちょっと皮肉だと思うんですけれども、要するにバビロニアが滅びる時が来る、まあ、そういう神様の言葉を聞いてですね、人々は、あ、 そうか、よかったと、ちょっと安堵したんではないかと思うんですね。しかしこの箇所で私たちがこのバビロンのバビロニアの運命以上に注目したいのは、神様がどのような方かということです。イザヤは神様をこう言っていますね。あなた方をあがなうイスラエルの聖なる方。それから、15節の方では、主ご自身が、神様ご自身が、私は主あなた方の聖なるものと、語っておられます。でこのことから分かるように、特に神様が聖なる方だということが強調されているわけです。聖なる方ってどういうことでしょうか。まあ、いろんな言葉で言い換えることはできると思うんですけれども、その内容を説明できると思うんですけれども、私たちと違うということですね。私たちは自己中心で、自分勝手で自分の都合のいいことばかりが起こってくることを期待しますけれども、神様はそうではない。神の御心はしばしば私たちの思いと違う。神は聖なるお方だ。神を恐れなければならない。でここではですね、神様が聖なる方だからこそバビロンが滅ぼされるということなんです。それから神様が聖なる方だからこそ、やがてバビロニアの手にこのイスラエルの民が渡される時が来る。まあこの時点ではまだそれは起こってないわけですけれどもね。まあですから、こうこの預言者イザヤの言葉を聞いた当時の人々は、なんか自分の思い通りにこう神様が動いてくれる、ああよかったでは済まされない。やっぱり聖なるお方だからこそ、時に神様は私たちに試練をお与えになる。厳しい状況に置かれることもある。でも神様は聖なるお方だから、必ずそれを益に変えてくださる。最善の道を、私たちの考える最善ではなく、神様ご自身の最善の道を用意してくださる。そういったことをですね、私たちは神様は聖なるお方だという言葉から教えられるんですね。で続く16節からですけれども、19節の初めまで、読みましょう。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え去る。消え失せる。先のことに心を止めるな。昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるなと、命じておられるんですけれども、まあ、今日私たちは70周年記念の礼拝ですから、もうこの教会とともにね、長い年月を過ごしてこられた方たちも、過去を振り返って、恵みを振り返る。ああこういうこともあったな、ああいう大変な時期もあったけれども乗り越えてこられてよかったなと、さまざまな思いがよぎるだろうと思います。まあ、最近この教会に導かれた方たちもですね、過去の教会の歩みをいろんな形で教えられていくときにですね、神様の恵みを覚えることができると思うんですね。でここではですね、昔のことを思い出すなってこう言ってるんですね。ところが16節17節で語っている、これが昔のことなんですけれども、 旧約聖書をすで、によく読んでらっしゃる皆さんはわかるでしょう。海の中に道を、あ、出エジプトの出来事だ。イスラエルの民がエジプトの国で奴隷の民としてですね、ひどい目に遭っていた。その時に神様がモーセをお立てになられて、イスラエルの民をエジプトから脱出させた。出エジプトの出来事ですよね。その時に、海の水が分かれて、イスラエルの民はその中を通り抜けることができた。しかしそのイスラエルを追ってきたエジプトの、王様の軍勢は水に、海の水が戻ってきて飲み込まれて、滅んでいったわけですね。それでそうしたイスラエルの民の救出劇というものを、実は神様はですね、しっかり覚えていなさいということを命じておられるんですね。杉越の祭り、杉越の祭りにおいて、自分たちの先祖が神様によって奇跡的にエジプトの奴隷状態から救い出されたんだということをですね、彼は来る年も来る年も思い返した。しかも神様がそうしなさいと言われたわけです。それなのにね、ここでね、昔のことに目を留めるなと、思い出すなとおっしゃるわけですね。時に聖書を読んでて、なんか矛盾したことを教えられているように思うことがありますが、そういう時にはやっぱりそこには深い意味があるわけですね。つまりあの劇的なドラマチックな出エジプトの出来事に勝る神様の恵みがあるんだと。それでまた、ただね、昔こういうことがあったからよかったねではなくて、新たな恵みを期待していくように、新たな神様の技を待ち望むように、信頼するように人々を招いているわけですね。このイザヤの予言の言葉、先のことに目を留めるな、昔のことに目を留めるな、出エジプトの奇跡よりもはるかに大きな神の技が行われる。見よ、私は新しいことを行う。だからね、この箇所から、あ、じゃあもう過去のことはね、一切、忘れちゃってね、だから70周年記念礼拝もやらなくてもよかったんじゃないかとかですね、そういうことではないわけですね。過去のことはきちっと、思い返し、そして振り返りをする、反省をしたり感謝をしたりする。でもそこで終わらない、これからのことに期待をする。神を待ち望む、見よ、私は新しいことを行うということなんですね。さて19節以下どういうことでしょうか。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。新しいこと、何でしょうかね。荒野です。日本の国、日本列島にはですね、こう聖書の世界にたびたび登場するこの荒野に相当するものが多分ないと言っていいんじゃないかと思うんですね。今日私は前橋の地からですね、ひたすら55国道をですね、東に向かいまして、もう本当に教会のわずかね、2キロぐらい先まで55国道、私の住んでるところから、数百メートルで55国道と、もう55国道をこう走ってきたわけですけれども、群馬、栃木、茨城と、本当に豊かな緑がありね、畑が広がり、田んぼが広がり、またもちろん建物も、たくさん、住宅や ビルや道の駅があったりしますよね。でも本当に荒野って何にもない世界なんですよ。荒れ地なんですね。そして 岩山が広がってたりするわけです、まあ、これはあのエジプトからイスラエルに向かう、土地はもう本当に荒野が広がっているわけですね。でそうするとですね、荒野の例えば入り口に立ったとしますよね。どっち行ったらいいか分かんないわけですよ。そしてどこに行ったら水が手に入るのか、どこに行ったら食料を得ることができるのか、立ちすくむような場所ですね。でそこに道を、また荒れ地に川を設ける。そして動物たちも自分を崇めるようになる。荒野に水を、荒れ地に川を流れさせる。もちろん水だけではない、私が養うんだと言ってくださるわけですね。まあ、これはあの不毛の地、荒れ地に水が流れて、こう渇きが癒される、動物たちもその恩恵に預かる、まあ、言葉だけを読めばそういうことですよね。でもその結果、21節、私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えるとあります。つまりやっぱりここには比喩的な意味があると考えていいでしょうね。もうどうしていいかわからないような荒れ地に、荒野の入り口に立つような状態になっても恐れるなと、私がそこに道を設ける、道を開いていく。そしてその経験を通して、あ、主は本当に真実なお方だと、主は私たちを愛していてくださった、導いてくださった、養ってくださった、辛い経験、涙を流す経験、不安なこともたくさんあったけれども、神様は素晴らしいお方だと、周りの人々に、神を知らない人たちにも伝えることができるようになるっていうことですよね。教会においてもこれは全く、この今から2700年前のイスラエルの旅だけのことではない、私たちにとっても同じですよね。いろんな試練を通ります。立ちすくむこともあるでしょう。右に行ったらいいのか、左に行ったらいいのかわからない。またもう一生懸命押しても扉が開かれない。そういう中で苦しみ、涙を流しながら共に祈る。でもそこで神様が御業を成してくださる経験をする。お祈りしたら翌日そうなるということではない。何年もかかるかもしれない、いやもっとかかるかもしれない。でも神様は祈りに応えてくださるお方だ。そういう経験ですよね。でそういう神様の素晴らしい約束、恵みが約束されているイスラエルの人々、このイザヤの予言ではですね、人々なんですけれども、続く22節から28節、まあ、まずは24節までですけれども、読んでみるとですね、と思うような実に貧しい現実が語られているんですね。むしろ神様の恵みを受けるのにふさわしくない彼らの罪深さですよ。22節、しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった。むしろイスラエルよ、あなたは私のことで疲れ果てた。もう神様のことはいい、そんな思いにすらイスラエルの人々はなっていた。あなたは私に全焼の捧げ物の羊を携えてくることはなく、生贄を捧げて私を崇めようともしなかった。私は穀物の捧げ物のことであなたに苦労をさせず、乳香のことであなたを煩わせてもいない。あなたは私のために金で金で勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの咎で私を煩わせただけだ。 この時のイスラエルの民は神様の皆を呼び求めなかっただけではなくてですね、もう神様と関わることはもう面倒なこと、しんどいことだと、そういう気持ちでいた。感謝の捧げ物をすることもしていなかった。捧げ物のことで心を煩わせることもない。まさに神様のことは全く考えていない。彼らが神にもたらしたものといえば、自分たちの罪で神様に苦労をかけさせ、トガで神様を忘れさせること、ただそれだけだったというんですよね。じゃあそういう現実がありながら、神様はどうしてイスラエルの民のために出エジプトの奇跡に勝る神の恵みを、救いの恵みを約束されるのでしょうか。その答えは25節以下にあります。25節、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私自身のためにって、こう神様、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去りとおっしゃるんですけれども、私自身のためになんて、こうそういう言葉を読むとですね、なんか神様ご自身が随分自己中心のような印象を受けるかもしれません。事実は逆なんですね。正反対なんです。イスラエルの人々のもうどうしようもない罪が拭い去られ、忘れ去られるためにふさわしい何かがイスラエルの民の中にあるとするならば、求められるとするならば、彼らは永遠に許されない。しかし彼らはふさわしくなくても、主ご自身のために、神様は神ご自身のために彼らの背きの罪を拭い去ると言われるわけです。つまり神の許しは絶対的なものなんですね。私たちがどれほどひどい状態に落ちていたとしても、神様の許しは絶対、そして神の愛は絶対的なものだということです。で、それに続く最後の26節から28節の3節からもですね、イスラエルの民の側に神様の許しをいただく理由が全くないということがもう分かってしまいますね。私に思い出させよ、共に裁きに向かおう、あなたが正しいとされるためにあなたの方から申し立て、あなたの最初の先祖は罪を犯し、あなたの血を保守たちは私に背いた。それで私は聖女の司たちを汚し、ヤコブが聖絶されるように、イスラエルが罵られるようにした。こういうことばかりだった。でもこういう彼らのために、なんとですね、出エジプトに勝る恵みをこれから与えよう、用意している、新しいことを始めるのだとおっしゃるんです。まあ、ですから今日の箇所全体をこう見てみるとですね、結局のところ新しいこと、見よ、私は新しいことを行うと神様がおっしゃる、この新しいことって何なのか、まあ、自然界、荒れた自然界の回復の話のようですけれども、それが象徴している神の民の、まあ、再生と言ってもいいかもしれません。もう緩んでしまっている、心が離れてしまっている、いい加減になってしまっている彼らにですね、もう一度新しい命を注いで、そしてちょうど乾ききった大地が回復するように、荒れ地に川が流れるように、神様が霊的な命を回復してくださるということなんです。教会にとって何がね大切か、やっぱりもちろんいろんな計画を立てる、組織を整える、みんな大切なことですよね。集会を開く、でもそうした働きを通して私たち一人一人が神様の霊的な命によって生かされていく、 神の恵みを本当に感謝して喜んで、そしていろんな戦いがあるけれども、試練があるけれども、神様を信頼して一歩一歩自分に与えられている人生の旅路をたどっていく、また神様の恵みに応えて、共に伝道したり証しをしたり教会の働きを作り上げていく、そうした霊的な命ですよね。それもね、今日のこの箇所を共に読んでくださって お気づきになられると思うんですけれども、私たちが目覚めたからね、なんかちょっとこう薄目を開け始めたから、あ、よかったよかった、じゃあそこからもう全面的に豊かな恵みを注いであげようというんじゃなくて、むしろ眠った状態なんですよね。眠った状態だけども神様がもう主導権を持って、まあ、言ってみれば、まあ、ちょっときつい言い方になるかもしれませんけれども、叩き起こしてね、そこから命にあふれたクリスチャンとしての神の民としての歩みを始めさせようと言ってくださるわけです。見よ、私は新しいことを行う。資格があるからじゃないんですね。神様の恵みは絶対的なものなんです。ふさわしいからじゃないんですね。私たちはどうしてもね、なんかちょっと自分が良いことしたから神様がそれに応えてくださるとか、ちょっとでもまあまあ 70% はうまくないけれども 30% ぐらい神様に喜ばれる歩みをしてるから、まあそこで神様がさらに恵みを与えてくださるんじゃないか。今日の箇所見たらそうじゃないですよね。全く当てにならないね。もう見捨てられてもしょうがない、そういう私たちなのに、そういう民なのに、人なのに、神様は主導権を持ってそこに新しい命を注ぎ込んで、そこから新しい出発をさせてくださる。見よ、私は新しいことを行う。ですからね、70年経過して新たな歩みをまた踏み出そうとしておられる有機福音キリスト教会、この群れにもね、神様は新しいことを行ってくださるのではないでしょうか。それをね、期待して参りましょう。一言お祈りをさせてください。恵み深い神様、ありがとうございます。私たちがふさわしいからではなく、いやむしろあなたに背を向け、あるいは背を向けないまでも恵みに安住し、あるいはもう否定的なことばかりを考えてしまったり、将来に対してなかなか展望が開かれない現実の中で、主に期待することを忘れてしまうような私たちですけれども、あなたは、見よ、私は新しいことを行うと私たちに御声をかけてくださり、私たちを立ち上がらせてくださり、私たちに新しい希望を、幻を与えてくださるお方であることを感謝をいたします。この70年にわたる有機福音キリスト教会の歩みの中にも、本当にさまざまな戦いがあり、また試練があり、そしてもちろん恵みと喜びも数多くあったことでしょう。また70年を経て新しい出発をなさろうとしているこの群れに、神様、群れの一人一人にどうぞ御声をおかけくださり、またここから立ち上がることができるように、お一人一人を励ましてくださいますように。私たちの救い主、私たちを本当に愛して、私たちと共に歩んでくださる主イエスキリストのお名前を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。